聖書をお読みいたします。エレミア書15章1節から9節までをお読みいたします。主は私に言われた。たとえモーセとサムエルが取りなそうとしても、私はこの民を顧みない。私の前から彼らを追い出しなさい。彼らがあなたに向かってどこへ行けばよいのかと問うならば、彼らに答えて言いなさい。主はこう言われる。疫病に定められた者は疫病に、剣に定められた者は剣に、飢えに定められた者は飢えに、捕囚に定められた者は捕囚に。私は彼らを四種のもので罰すると主は言われる。剣が殺し、犬が引きずっていき、空の鳥と地の獣が餌食として滅ぼす。私は地上のすべての国が彼らを見て恐怖を抱くようにする。それはヒゼキヤの子ユダの王マナセがエルサレムでしたことのためである。エルサレムよ、誰がお前を憐れみ、誰がお前のために嘆くであろうか。誰が安否を問おうとして立ち寄るであろうか。お前は私を捨て背いていったと主は言われる。私は手を伸ばしてお前を滅ぼす。お前を憐れむことに疲れた。私はこの地の町々の縄文で彼らを身で煽り、撒き散らし、我が民の子らを奪い滅ぼす。彼らがその道を改めないからだ。ヤモメの数は海の砂よりも多くなった。私は白昼荒らす者に若者の母を襲わせた。彼女はたちまち恐れとおののきに捕らえられ、七人の子の母は崩れてあえぐ。太陽は日盛りに沈み、彼女はうろたえ絶望する。私は敵の前で民の残りのものを剣に渡すと主は言われる。本日はドロドロとした自分に向き合おうというお話です。エレミア書はやがて起こるバビロン捕囚という神様の裁きを前にして、預言者エレミアによる最後の警告の数々を記したものです。ユダの王国に対する警告の数々を記したものです。先ほどお読みしました15章はもう救いようがないというユダヤ人の様子を克明に記しています。15章1節、主は私に言われた。たとえモーセとサムエルが取りなそうとしても、私はこの民を顧みない。私の前から彼らを追い出しなさい。ユダヤの民が天地創造の神様の祝福を失ってしまった様子がここからよくわかります。6節は次のように記します。お前は私を捨て背いていったと主は言われる。私は手を伸ばしてお前を滅ぼす。お前を憐れむことに疲れた。主なる神様はユダヤ人を彼らが奴隷であったエジプトの地から導き上ってくださいました。奴隷から解放し、自由を与え、さらに金の飾り物まで与え、食べ物を持って意気揚々と約束の地に出発することを許してくださいました。荒れ野をさまよう中にあっても、昼間は雲の柱ないしは覆い、夜は火の柱を持って どこに進んだらいいのかを神様が指し示してくださいました。異国の民との戦争の場面でも神様が力を注いでくださって勝利することができました。出エジプトの時から自分たちは何を基準に生きていったらいいのか、神様が考えられる正しいこと悪いことというのをモーセを通してはっきりと言葉で示してくださいました。それが律法となっています。約束の地でに定住して王国が建てられ、良い王様が現れれば恵みを下し、悪い王様が現れれば懲らしめを下すという形で、万人に対して神様が望む日常生活、礼拝生活はどんなものかを示してくださいました。しかしその神様がもう憐れみを注ぐということに疲れたというふうにおっしゃっています。七節に書いてあります。私はこの地の町々の城門で彼らを身で煽り巻き散らし、我が民の子らを奪い滅ぼす。彼らがその道を改めないからだ。モーセの律法で示し、また良い王様悪い王様が誰であるのかはっきりそれを示し、正しい道に帰ることを神様は愛情を持って、愛情を注ぐことで招いてくださっていたのに、ついにユダヤの民は神の招きに対して拒絶の態度で応じ、そのために神様はこの民を滅ぼすというふうにおっしゃるまでになってしまいました。現代のキリスト教会も神様にとってもう担うのに疲れた、そういうふうに言われてしまいそうな面もあることは否定できないと思います。本日は日曜日ですので全世界で礼拝が執り行われます。日付変更線の西側の国から朝が始まります。キリバスとかトンガとかサモアという国がまず朝を迎えて日常の礼拝が始まります。ニュージーランド、オーストラリアで礼拝が始まります。日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、そのような形で朝の礼拝が次々と 西に進んでいって、最後はアメリカ大陸、アラスカ、ハワイ、そしてアリューシャン列島が最後の日曜の礼拝を捧げる場になっています。実は日付変更線、今日の話とは何の関係もないんですけれども、130年前の日付変更線は大きくくの字に曲がったものとなっています。千島列島、日本列島を沿って、上のくの斜めの部分があり、その後フィリピンを飲み込むような形で、折り返して、そして、パプアニューギニア、ニューカレドニアを通って南極に至る。日付変更線というのは歴史とともに変わっていくものだということがわかります。当時文字通り私たちの国は日付変更線を最初に、を過ぎる国として、日の昇る国というのがつい最近まで私たちの国の別の言い方だということがわかります。最初に朝を迎える国が日本だったのです。 本日全世界で執り行われる礼拝は、どこの教会に行っても美しいと言えるような礼拝ではないかと思います。素晴らしい礼拝の音楽が奏でられます。美しい賛美の歌声が捧げられます。礼拝堂が美術品とも言えるような素晴らしい建築である、そういう教会も多くあります。そしてそこには国によっては美しい宗教画が描かれています。名だたる芸術家が描いた天井の絵、壁の絵、そういうものが飾ってある教会も多くあります。人々の祈りは神様を讃え、それぞれが最高の服をで持って神の前に出る、そういう礼拝が多くあります。しかし私たちはともすると飾りすぎてしまうということがあります。せっかくの聖なる日曜なんだから、良い格好をしよう。服装だけでなくて、周りの人に対しても、そして神様に対しても、良い格好をしようと思ってしまうことがよくあります。周りの人に良い自分を見せる日として日曜をどうしても位置づけてしまうことがあります。そうなると知らずのうちに、教会に来るときには、こう、私自身もそうですけれども、汚れたドロドロとした自分は忘れる、ないしは隠しておいて、いいところだけ人に見せよう、そう思って振る舞ってしまうというのが、何十年も教会に通っているとついに板についてしまうということが起こります。かつて何度もお話し してしまいましたけれども、私たちの日本キリスト教団はある特定の文化を受け継いで今日に至っております。それは江戸時代にお侍さんをしていたという方々の文化を、礼拝文化を受け継いでいる面があります。江戸時代までお侍さんは刀を持つことが許されて、お国から給料をもらって、つまり国家公務員として過ごし、サラリーマンとして過ごし、そして住むところは自宅ではなくて、官舎、お国に与えられたところに無料で住んでいました。士の交渉という身分があって、偉そうに過ごすことが許されていました。みんながみんな偉そうだったわけではありません。でもサラリーマンですから、自分で商売して何かお金稼いでっていうわけにはなかなかいきませんので、もちろん内職はしていたものの、生活は豊かでないという人がほとんどでした。感動してもあまり表現を自分の表現をしないという人が多くありました。そして、表向きの自分を出す、裏の自分はあまり出さないという、ちょっと二重の生活をしていたところがあります。例えば川柳に、侍が来ては買ってく高用事っていうのを聞かれたことあると思います。用事には値段の高い用事と普通の用事があったようですけれども、本当は生活苦しいのに高い方の用事をわざわざ買っていく、それはお侍さんだったという、それを商人とか農民が面白おかしく読んだのがこの川柳です。商人であればもちろん高いの買えるんでしょうけれども、農家やお侍さんはなかなか買えない、でも無理して買っちゃう、そういうお侍さんが明治政府をやがて作ることになりますけれども、 鹿児島や山口や佐賀や土佐、あの高知県の出身の方であれば明治政府にコネで入れましたので、あの明治政府最初入社試験なかったんですよね。ですからもういい人誰だって言って、 あなたここで働けって言って自由にですね、こう登用することが最初はできたわけです。もちろんそういう人にはこういろいろ勉強して、入ってもらわなければなりませんでしたけれども、でもそのそういう明治政府の側についた人でなくて、江戸幕府の徳川の側について幕末戦ってしまった人たちって悲惨でした。あの廃藩試験で給料がなくなって住んでた家もこう取り上げられるような状態になってしまうと没落士族というふうになるわけです。それで中央省庁にも入れないし、じゃあ陸軍海軍に入ったとしても絶対出世できない。そういう中で油汗を流しながら、自分たちはこう砂漠派の士族たちはこう没落していくというのをこう日々スローモーションで体験していかなければならない。そういう中で宣教師がやっているキリスト教会の伝道に一部のお侍さん、元お侍さんたちがこうハマっていきまして、悔い改めてクリスチャンになって、勉強できますので聖書読んでよくわかる、それで牧師になっていくというのが明治の初めのキリスト教会の典型的なスタイルだったと思います。お侍さんですからあんまり自分がこう人前で泣いたりできないですよね。説教を聞いて泣くっていうのは良くないですよね。賛美歌歌ってこう踊るっていうのも良くないですよね。ですからこうお葬式のような、あのあんまり感情に左右されない礼拝っていうのを私たちの教会はこう受け継いできてしまっています。ホーリネスはもっと庶民的な教会で良かったんですけれども、私たちはこうどうしても士族的な教会というふうになってしまっています。つまりこう裏と表を使い分けるのが得意という面を含んでいます。でも天地創造の神様はそういう私たちが裏表を使い分けるというのをとてもお嫌いになります。建前と本音が違う。しかし私たちの、 あの教会の牧師の、少なくとも牧師や信徒のリーダーである長老の担っている活動っていうのは、裏面であるこう本音の部分っていうのはあんまり、こうほじくらないですよね。それぞれあなた昨日どんな失敗しましたかとか、どんな罪を犯しましたかって私聞いたことないですよね。どんないいことありましたかっていうのは聞きますよね。表の面ばっかりこう取り上げて、裏があたかもなかったかのようにこう活動してしまう。で勉強しましょうって言ってこう私たち、まあ、創価教会はあまり勉強されなかったかもしれないですけど、多くの教会が神学書を読んで神様理解しようって言ってこう頑張ったわけなんですけども、その神学書が扱っているのは私たちのこのより綺麗な表のよそ行きの顔をした私たちに向けての話であって、裏の自分のこのドロドロとした家の中でのいざこざ圧力とか、親戚との圧力とか、隣近所の生活で体験する苦しみなんていうのは、あんまりこう教会の中での勉強会の中でこう扱っていないわけです。自分が過去にどんな傷を受けてどんな苦しみを乗り越えてきたかっていうのは、なんかこう勉強の中では関係あんまりなんかこう癒されない。それであたかもこう優等生かのような人たちであるかのようにしてこうなんかこう勉強しちゃう。裏表こうあって、建前と本音があって、 建前だけでこう頑張る面がどうしてもこう強くなってしまったんじゃないかと思います。理由はあります。学校、私たち全員こう学校行ったと思いますけど、学校って基本表の世界のことをこう教えて、いいことをしましょう、頑張りましょうっていうことで、実は人間にはこう裏があって、それで隣近所でどう苦労しているのかみたいなものはあんまりこう教え題材にならないわけですよね。で、教会も同じように学校のように表の部分でこう勝負しよう。で、会社とか入るとですね、そこはハイブリッドで、表面的に組織作りとかはですね、表の世界でのその合理的な近代的な組織作りになってるんですけども、でも実際にで夕方6時に家に帰ろうとすると裏面が出てきてですね、お前先帰んのかよみたいなことで、こう白い目で見られて、本当は合理的に働くはずが、会議もずるずると長いし、帰ろうとするとみんなに足引っ張られるしということで、裏面でですね、その伝統的な人間関係の中でこう足引っ張られて、両面満たさなくちゃなんないのかっていうのを社会人になるとやっと理解するっていうのありますよね。で、教会もこうどうしてもこうなんかこう表面を重視して、表向きの顔でっていう風になりがちな面がありました。本当であればマザーテレサのようにイエス様の愛情をこう伝える実践をしましょうという方に集中しなくちゃいけないところが、なんかこうどうしてもなんかこう周りの人の顔を 見ながら、なんだろう、こう美しい礼拝しましょうっていうふうになんかこう気づいたらなってしまっているっていう、手を汚さない作業が多くて、泥かぶって、ロボ伝導しましょうっていうふうになかなかならないですよね。私たちもそうですよね。で、そういう裏表こう使い分けるような教会生活って神様はお喜びになりません。何十年教会通ってでもなんかこう私生活ではドロドロしたところもやるんでしょうけど、教会に来るとなんかこう綺麗な話ばっかり、まあ、私も悪いんでしょうけども、綺麗な行動ばっかりっていうふうにだんだんなってきてしまうと、神様はあなた教会通って 何年経ったんですかみたいな、それでもなんか綺麗なことばっかりやるんですかみたいな、こう神様だんだんですね、私たちの中身が成熟しなくて担うに疲れるってこう思われるんだろうなというのを最近感じています。基本的な部分がなんかこうすっこ抜けてしまっている。で、例えばですね、教会の中で、よくある話なんですけども、初めて教会に来られた方とかが、まあ、挨拶してもらったりして、でもその人帰るときにあんまり誰もこう声かけないでその人帰っちゃうっていう、で、なんでそういうことが日常的に毎回のように起こるのかって理由があって、私たちその近所付き合いとかしてるときに、なんだろう、すぐ隣とか隣の隣とか、そういう目の前に住んでる人たちっていうのは一つのこうネットワークになってるというか、近所付き合い、大事な近所付き合いになってるんですけど、隣の隣の隣の隣のって言って1キロ先に住んでる人に関しては無関心ですよね。5キロ先、1キロ先、まあまあ外国の人とか、だからそのよく外国なんかであるのは面白いんですけど、なんか素敵な T シャツとか着たりしてると、素敵な帽子とかかぶってるとですね、街歩いてると知らない人がですね、あ、その帽子いいねとかね、そのブーツいいですねとかですね、結構励ましてくれるっていうか、いいって言ってくれるんですよ。まあ、白人の社会が多いと思いますけど、そういうのがですね、韓国なんかいいんですよね。なんか重たいものを持ってると誰かが来て、持つの階段登るのですね、パーッと助けてくれる方がですね。あとは面白かったのはデンマークです。乳母車乗ってバスに乗ろうとすると、入り口バスのドアに近づいた瞬間、中に乗ってる人が降りてきてバッとこう引き上げてくれる。 すごいですね、これ日本で見たことないですよね。だから私たち の世間の感覚っていうのは、もう本当にすぐ近くにいる人たちとその外にいる人たちっていうのをかなりはっきり使い分けていて、外の人に対しては結構冷たくて無関心で何も助けてあげなくて、内側にいる人にはもう至れり尽くせるみたいな風にしてやってる。で、ですからその外にの人に対してすごく冷たい、なんか教会にたまになんか初めて人来ましたとかって言っても、あ、外の人かみたいな、そういうなんか日常で散々そういうので苦しめられてますので、教会に来てそれを やっぱりやってしまうっていうのがこう自然に出ちゃうという構造になっているそうです。来週の説教のためにということで挙げさせて、週報で挙げさせていただいた2冊の本があるんですけど、そこにはそういうその世間に私たちがこう縛られているという苦しみがここに書かれています。同調圧力とか、世間の中での縛り、内と外、あと外国人とかブラック民の差別、同じ構造から出ているということがこの本からよくわかります。で、私たちも同じようにやっちゃうっていうことなんですけれども、そういうこの世間の縛りというのは、実は外国でそういうのがあんまり 薄くて、ね、知らない人でも手伝ってくれる、イギリスなんかもそうなんですけど、その貧困の人に対してイギリスではこうすぐ誰かが助けてくれるっていうのが起こるんですけど、ヨーロッパ素晴らしいなっていう話を何度かしてしまいましたけれども、実はヨーロッパであっても800年昔になると日本みたいだったっていうんですよ。その中世のヨーロッパ、内と外があって、もう目の前の人とはもう何かあげてれば必ずなんかこうお返しが来るみたいな、そういう濃い関係をしていて、よその人には関心ない。でもその内側の人の間ではもう足の引っ張りとか引っ張り合いとかなんかいろんなことがあって大変。そういう世間、日本で日本語で世間と言われている空間がヨーロッパにもあったっていうんですけども、でもそれがですね、なんとキリスト教会の活動によってずっと薄らいできたっていうんですよね。それをその2冊目の本で阿部欣也先生という方、一橋大学のドイツの研究をした、中世ドイツの研究をした人ですけど、その方が初めて日本でヨーロッパにも世間という縛りがあって、でもキリスト教会の活動によって人々が自分の内面をこう見るようになって、それで世間が薄まって、社会お互い助け合う、全然知らない人であっても、あ、そのブーツ素敵ねとか、あ、乳母車引き上げるとか、重いもの持つとか、そういう社会がヨーロッパでできてきた、それはキリスト教会のおかげだって、この阿部欣也先生が初めて日本では発見されたんですよね。つまり私たちイエス様との関係にあって、それで御言葉を通して自分の過去の、そして現在のドロドロとしたものをこうと向き合うときに、いろいろ反省しますよね、悔い改めますよね。それで神様の助けを求めていく中で、その世間の縛りっていうのをこう、私たちキリスト教会に通う人たちはこう乗り越えていく力を神様からもらえるということなんです。逆に言うと、その世間の縛りっていうのは、私たちが御言葉を実践しなければ変わらないっていうことなんです。ヨーロッパは教会、特にですね、5世紀6世紀から始まったんですけれども、カトリック教会ですけれども、国会っていうのを聞かれたことは あると思います。映画でですね、教会に誰か人が行って、司祭様のところで内緒話聞いてもらうっていうシーンとか、ご覧になって、なんか司祭様が箱の中に入ってて、でその内緒話を聞いてもらって、司祭様 これで神様許してもらえるでしょうか、で私何をしたらいいでしょうかみたいなこういうやり取りが小声でなされる、それを国会っていうんですけども、それが12世紀にヨーロッパでは確立し、それでそれによってヨーロッパ社会というのが変わり、市民社会というのが18世紀19世紀に成立し今に至っている。つまりその社会として見知らぬ人をも信頼して声をかけて助ける、そういうなんか今よりもいい社会を作るっていうのは実は教会の仕事だった、教会のおかげだったっていうのが、この阿部金也先生の大発見です。ですから私たちも結構近所付き合いとかでここ縛りがあって会社とか入るとですね、言いたいこと言えなくてですね大変ですよね、帰りたい時間に帰れない、どうしたら変えられるんだろう、外国人差別、海外に生まれた外国人の親を持っていて日本で激しく差別される、名前が違う、日本語の発音がちょっと違う、物事の発想が違う、ああ、あいつどうせ外人だねみたいな、すごい苦しんで若い時を送る、なくしたいですよね。でそれどうやってなくせるのか、私たちが自分のドロドロさにこう向き合ってイエス様の御声を聞いてそれを実行する、ただそれだけです。ヨーロッパも昔800年前は自分のドロドロとしたものを向き合ってなかったそうです。イエス様の御声を聞いてそれを日常に生かす、やってこなかったみたいです。でもそれが制度としてこう確立したときに市民社会の目がこう生えてきたというんですね。ヨーロッパが成し遂げたことをアジアで私たちやってみませんか。多くの教会が表と裏をこう使い分けて、私たちもそうなりがちですけども、表だけに焦点を合わせてこう初めて来た人とか知らんみたいな教会やっちゃうのはもちろんイエス様喜ばれません。7節、私はこの地の町々の城門で彼らを身で煽り撒き散らし我が民の子らを奪い滅ぼす、彼らがその道を改めないからだ。隣近所の同調圧力、職場の同化圧力、そういうものに跳ね返す力、それはイエス様だけがくださることのできる奇跡です。それは私たちがイエス様に向き合って、自分のドロドロに向き合ってイエス様の助けを求めるときにそういう変化が起こってきます。見知らぬ人とのコミュニケーション、初めて来た人とこう仲良くする、そういうことによって私たちは神様の御用をなせるようになります。永遠の御国の祭司の働きを果たせるようになります。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様の力の素晴らしさ、それは救いだけでなく恵みだけでなく大きく社会を変える力をもくださるのだということに触れました。日本の社会はギスギスして言いたいことも言えない、自分を表現できない、みんな周りの人と同じようになってやっと平安が来る、しかし今それではこの国が立ち行かなくなるということを国民全員が認識するようになりました。どうしたら変えることができるのか、どうすれば私たちの中に眠っている良さを世界のために使うことができるのか、それは自分たちのドロドロに向き合ってイエス様の御声に聞き従うところから始まると学びました。どうぞ私たち一人一人に勇気をください。 そしてあなたがくださった良いもの、賜物、ギフトをあなたのために、社会のために大胆に使うことができるように、一人一人を励ましてください。勇気をください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。